今日はエゼキエル書第45章です。このところには正しい祭りごとの回復が語られてあります。一節には、相続としてその地をくじで分けるときは、その地から奉納地として聖なる区域を主に捧げなければならないとあります。カナンの地を占領し、そしてまた部族ごとにくじ引きをして、分けたということがヨシアの時にあったわけですけれども、またこのイスラエルの地が部族ごとに分けられる、その時にはそれぞれ奉納地として主に捧げるべきその場所が提供されるということになったわけです。そしてそれを聖なる地とし、そしてまたそのところには、3節を見ると、その中に最も聖なるところ、聖女があるようにせよと、まず聖女が中心となり、また4節のところには、主に近づいて使える祭司たちの家の敷地というふうになっています。また5節のところでは、神殿で奉仕をするレビ人のものとする、その聖なるところに神に仕える祭司たち、またレビ人たちが住まわせられるということになったわけです。そして7節には、君主の土地というのが出てきます。聖なる奉納地と町の所有地との両側にこの君主の土地が割り当てられました。なぜこのようなことがされるのか。それは8節に、君主たちは二度と私の民を虐げることなくということが出てきます。ここに特に君主という言葉が使われています。王ではありません。言うなれば、神様に代わって実際の祭りごとをする者たちという意味になると思います。ですから神の国は人が王となるのではなくて、神ご自身が王となってくださり、私たちを治めてくださる。そしてまた私たちは、言うなれば神に仕える祭司であり、そしてまた取りなしをなすものであるということです。そして、実際に治める君主たちは正義を行えと言われました。また十節には、正しい天秤、正しいエパマスというのが出てきます。なぜならば、かつては不正が行われた。小さなマスと大きなマスを使って、そして利息を取って稼ぐというような、そのような愚かな不正がなされていたわけです。しかし神様は、正しい祭りごとをするようにこのところでエゼキエルに語られました。そして13節以降には、捧げる奉納物のことが出てきます。小麦や、また大麦、そしてまた15節には、この羊の群れからこの捧げ物をする、そしてこれを生贄としてなだめを行うということが15節に出ているわけです。そしてそのようにして捧げられたものを、君主は17節を見ると、各種の祭りの日に生贄を捧げるということをするわけです。特に18節のところには、第一の月の1日というのが出てきます。日本で言うならば正月ということになると思いますけれども、イスラエルの暦は今の太陽暦とは少し違います。太陽暦に当てはまるならば、およそ3月ということになるわけです。その1日に、19節を見ると、罪の清めの捧げ物から血を取って、神殿の戸口の柱や、また内庭の門中に塗る。それはこの血をもって清めるという意味があるわけです。もちろん私たちは今、動物の生贄、その血をもって清めるのではなくて、御子イエスの血によって私たちは清められ、神の御前に出るものとさせていただいたわけです。そして21節には、杉越の祭りが出てきます。これも第一の月の14日とあります。およそ3月の中頃以降ということになるわけですけれども、杉越の祭りを祝う、 それは出エジプト記の中にも記されてあるわけですけれども、神様はイスラエルの民をエジプトから解放され、そしてまた約束の地に連れ上るということを思い起こすためであるわけです。そしてさらには25節を見ると、第7の月の15日の祭りとあります。これは秋に行われるカリオの祭り、アラノを旅し、またその中にも神様は養ってくださったということを覚える大切な祭りであったわけです。もちろん収穫感謝ということも意味があるわけですけれども、私たちはこのイエス・キリストによって贖われた。ですからその時にも罪の清めの捧げ物、全焼の捧げ物をするということが決められているわけです。そして私たちは今新約において神の国と神の義を求めるものとせられた。神様が私たちを治めてくださり、また私たちを正しく生きるものとしてくださっておられる。私たちはますます神の御国を目指して歩み、また信仰によって主と共に進みゆくものとさせていただきたいと思います。